ストラテキャストです。ストラテキャストはこの多様な時代を生きる私たちが固定観念から脱却するためにさまざまな思考の OS を獲得していこうという番組です。そのために私たちが囚われている固定観念の正体を暴いて、必要な思考の OS について思いを馳せていきます。はい、グッドパッチストラテジストの、パンチこと伊沢です。
はい、スタジオディテールズマネージャーの小林です。
はい、記念すべき40回目ですね。
そうですね、
はい、40回目なんですけど1年以上寝かせたというこの、
はい
はいはい、
お久しぶりです。
お久しぶりです。誰か聞いてくれてるんでしょうか、
ね、なんかしばらく放置をしてしまったんですけど、
うん、
アナリティクスを見るとですね、実はなんか再生数がむちゃくちゃ伸びてるエピソードがあったりなかったり、
うん、
ね、なんか面白かったですね。なんか、ね、多分どこかでプチバズりが起きたりしてたんでしょうね。
うん、でしょうね。なんか特定のキーワードで検索する人が増えて、
うん、
シェアしていただいてたのかとか、
うん、
なんかあったんでしょうね。
うん、
なんかこうやってメディアやってみると面白いよね。自分たちでいざやってみると。
そうだね。
変化が見えて。
うん。うん、
まあ、ということで、今回も、なんか、ちょっとバズるようなワードを散りばめた話ができればいいんじゃないかなと。
まあね、バズ狙いではないんだけど。
ではないんだけどね。
うん。まあ、ちょっと今日はあれかな。まあ、思考の OS にたどり着けるかどうかはちょっと話しながら探っていく感じになるけど、うん、パンチが最近使ってるサービスを教えてくれるということで、
うん、そうですね。なんか、まあ、最近多分結構あちこちで広告見ると思うんですけど、チョコザップに、まあ、最近といってももう何ヶ月か経ったんですけど、
うん、
通い始めていて、どんなサービスかというと、まあ、月額約3000円ぐらい、2980円だったかな。で、もうコンビニ感覚であちこちにあるような、ちょっとこう、軽いマシンが数台あるジムみたいな感じのところですね。まあ、24時間365日使い放題みたいな、
うんうん。
なんかそんなサービスですと。まあ、そのジムの中にはマシンだけじゃなくて、こうエステマシンがあったり、歯のホワイトニングのマシンがあったり、あとはプロテインとか、エナジードリンクみたいなものが販売していたり、
うんうん、
まあ一通りこのなんかボディメンテをするには必要な器具が揃っているっていう、なんかそんなサービスですね。
うんうん、ジム、スポーツジムとセルフエステみたいなものが合体したっていうようなイメージなのかな。
うん、まあほぼそんな感じだね。もちろんジムが比率はジム8割、エステ2割みたいな、なんかそういう。
うん、
なんか設備の設計にはなってるんですけどね。うん、まあなんかどんな人が使ってるかで言うと、まあ、僕はもうちゃんとウェア着て、がっつり運動するぞっていう格好でお水を準備してプロテインでから行ったりするんですけど、うん、結構行ってみるともう本当仕事帰りのこうワイシャツとスラックスに革靴みたいな人がこう、
うん。
よいしょよいしょってこう胸鍛えてたりとか、
うんうん、
あとワンピースでエアロバイク漕いだりとか、
うん、
ほんと気軽に少し5分だけ立ち寄れるみたいな、そういう空間になっていて、
うん、
まあ、なんか面白いなと思ってるんですよ、ね、これまで僕もなんか結構体鍛えるの好きだったんで、こうちゃんとした本当のジムに行ったりとか、まあ、あとはコロナ期間中はこう自宅でやったりとか、
うん、
やってるんですけど、やっぱいわゆるジムとか行くとね、もうムキムキの人がいるわけですよ、いっぱい。
いますね。
そうそう。で鏡見て、こう自分の筋肉のこうチェックをして、で、もう汗ダクダクになって、で時にはこう誰かにちょっと指導してるような感じのおじさん、
うんうん、
そのマシンの使い方ちょっとみたいな、まあなんかそういう万人みたいな人がいたりとか。
いるね。
そうそう、だから初心者がいるにはちょっと居づらい空間みたいな部分もあって、
うん、
やっぱマシンってこうね、一つの動作かもしれないけど、こう筋肉への入り方とか結構そういうの正しいとか間違いとか、なんかシビアな人が見るとそのあるんですよ、動作の整合が。
うんうん、
だ自分合ってんのかなって思いながらやってたりすると、だんだんなんかそういう本気な人に囲まれてると、なんだろう、罪悪感じゃないけど、
まあ萎縮するっていうところはあるかな。
そうそうそうそうそう、うん、そうなんだよね、うん、だからそういうの気にせず体を動かせる空間っていう、なんか本当気軽さっていう一言に込められちゃうんだけど、なんだろうね、その初心者が揃ってて誰にも監視されてないっていう、なんかそういう状態っていうのが、うん、なんかチョコザップの居心地の良さとか、なんか流行ってる理由の一つなのかななんて最近思ってるんで、
うんうんうん、確かにね、なんかそのパンチからチョコザップ行ってるって聞いて、
うん、
でも自宅の近くのチョコザップを調べてみたら隣駅にあったんだけども、
うん
うん、なんなのかな、その隣駅かって思って俺は選択できなくて、
うんうん、
それこそやっぱ生活動線上に存在していないと、それってなかなか使いづらいものだったりするのかな。
あ、そうだね、逆にやっぱ気軽だから、まあ、僕が行ってるところはもう徒歩10分以内のところにもう2店舗あるんで、
うんうん
うん、もしそれがだから隣駅だったら行かないかなとは思うし、それこそ本当はコンビニ感覚で行けるっていうところも大きい価値の一つではあるよね。
うんうん
うん、
なるほどね。
うん、
どうですか、その実際に行ってみて大きい最もその総合スポーツジムと違う部分っていうと、うん、どんなことがあるんですか、その気軽に行けるっていうこと以外。
やっぱ違うのはね、居心地の良さというか、
うん、
その本当さっきとの繰り返しになるけど、監視されてない感っていうのはすごく気楽で、
うん、
例えば具体的に言うと、そのマシンの使い方でしょ、あとは、うん、あと筋トレってこう何十分以上やらないと意味がないとか、何回を何セットやらないと意味がないみたいな、こう定説みたいなものがあるわけよ。もちろんそれって身体的な、こう人間工学的な話だから、こうどれが正解って正直ないんだよね。新しい論文がこう毎年出てたりして、こう正解っていうのはないんだけれども、これが正しいって言われてる理論をそれぞれが持ってるんだよ、本当のトレーニングって。だから、何が言いたいかっていうと、軽く5回だけやりましたみたいなところを見られてると、うわ、あいつ5回しかやってねえじゃんみたいな、
うんうん、
なんかそれじゃ意味ねえよみたいな、なんかそういうね、そう監視されてたり、うん、
あれね、
っていう、そうそう、なんか、ね、これも繰り返しになっちゃうけど、そういう罪悪感みたいな、
うん、
そういうのがなくて、もう今日、フルでやったし、もう疲れたから5回でいいやっていうのを許容される空間だっていうのがすごい気楽かな。
うんうん。
うん、それが大きい違いだと思う。
俺も筋肉初心者ながら、ジムには通っていた経歴がありまして。
うんうんうん。
やっぱ俺がね、特にその監視されていたり気になっ、その、なんだろうな。多分それただの自意識が強いっていうだけなのかもしれないけど、
うん、
前の人がその設定していたマシンの重りが仮に30キロでこう設定していて、
うん
うん、俺がそれを多分実力的には15キロぐらいなんだけど、
うん、
無理して30キロやっちゃうみたいな。
あるある。
ね、うん、なんか本当は15キロでやりたいんだけど、
うん、
なんかそこに なんていうのかな、抑止力というか、
うん、
周りに合わせなきゃいけない同調圧力とでも言うのかな。
そうだね、
うん、
あるか
も。そういうものは万人のいる総合スポーツジムだと、うん、そういう力が働いているのかもしれないなって今ちょっと思い出した。
うん、それあるかも。なんかチョコザップだと逆の現象も起きるかなと思ってて、
うん、
僕みたいにこう生地トレーニングとかやったり、うん、知識をつけていたり、
うん、
それが好きなんだけどっていう人間にとっては、うん、みんなが初心者に見えるから、
うんうん、
ある程度なんか負けてらんねえっていう気持ちがちょっと出てきたりして。
なるほどね。
そうそうそうそう、何度か重さとか回数で上回ってやんなきゃいけないみたいな、なんかそういうちょっと、うん、まあ責務みたいなのを勝手に感じてやるケースもあるけどね。
なるほどね。
まあなんか、まあ、
その、うん、身なりもね、随分違うだろうからね。
うん、
パンチは チョコザップの中では完全にガチ勢として、
あ、そうそうそうそうそう、
うん、存在してるわけだよね。
あいつ本気じゃんみたいな、
うん、
なってるかもしれない。
チョコザップには万人は いないのかな。
チョコザップはね、いないんだよね。いないからこそ、うん、なんか例えば背筋を鍛えるマシンみたいなのがあるんだけど、うん、それ座る向きがあるんだよね、
うん、
でその向きを完全に180度逆向いてやってる人もいたりとか、
うんうん、
そう、なんかマシンの使い方がもう明らかに違うみたいな人も結構いるんだけど、なんかそれでも、うん、それでもいいやっていう感じでみんななんかやってるんだよね。
なるほどね。
そうそうそう、まあもちろん内心間違ってるなって思ってる人もいるかもしれないけど、
うん、
まあ別にいいんじゃねみたいな、
うん
うん、なんか平和だよね。
うんうん、
うん、
なるほどね。
そうそう、
まあ、そういうところだけ切り取ると、
うん、
なんていうのかな、そのレストランとファミリーレストランみたいな。
あ、確かにね。
ナイフとフォークはこう使うんだっていう、その、
うん、
監視された世界でね、あそこはね。
そうだね。
なんかスープの食べ方から、
うん、
こう何、肉の切り方から、
そうだね、
一応何、その定石というものがあって、
うん、
でそれに適した、食器の配置とかもされていて、
そうだね、
うん、あれはね、周りの席からの、その視線とか、うん、お店のこのスタッフの人の視線、
うん、
監視だよね。
そうだね。
でもファミレスに行くと、もうステーキを箸で食べてもいいわけだし、
そうだよね、
スープを音立てて飲んだって誰も文句言わないし、
うん、
子供は走り回ってるし、
うん、
まあ、その監視から解かれた世界と監視の世界っていうのは、なんか、なんていうかな、その空気のトーン&マナーが全然違うわけだよね。
そうだね。
うん。
あ、そうそう。だから、ファミレスもさ、例えばドリンクバーとか、サラダバーとかあるじゃない、独自の。で、あの、例えばドリンクバーで言ったら、コーラとスプライトとファンタ混ぜて、なんか茶色いドリンク作りましたみたいなのが、
うん、あるね。
そうそう、あとサラダバーだったらもうなんかオクラとブロッコリーだけ死ぬほど取って、うん、なんかあのごまドレッシングとシソドレッシング全部混ぜましたみたいな、でもこれが好きなんですみたいな人もいるわけじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだね。
そうで、さっきのジムの話に戻ると、なんか180度逆の向きのやり方で背筋鍛えたとしても、もしかしたらそれ間違ってるんじゃなくて、
うんうん、
それは自分なりのなんか鍛えたい筋肉に効いてるのを見つけた瞬間かもしれないじゃん。
うんうん、
監視されないとそういうなんかクリエイティビティ生まれるなってすごい思うんだよね。
なるほどね。
そう、
うんうん、
創造性をね、ブーストさせてくれるよね、うん、その監視されないっていうのは、
うんうん
うん、
あのちょっと気になっちゃって、その、うん、監視されてると知っている人間と、
うん、
そうではない人間、まあ、その監視下にない、うん、人間の行動の違いみたいなのをさっきちょっとパッと調べてみたんだけど、いろいろ面白いことが書いてあって、だからいくつかあるらしいんだけど、まあ、監視下にあると知っている人は自分の行動をより慎重に選ぶ傾向があると、
うん、
まあ、これはイメージできるよね。さっきのレストランの例とかもそうだし、
そうだね。
ジムでもなんか使い方が難しそうな器具があった時に、総合型のスポーツジムだったら絶対に俺触らなかったんだ、そんなの。
うん、
なんか上級者ゾーンとかあるじゃない。
ある。
あんなとこ絶対行かなかったし、
うん、
慎重に選んでるね、行動。でもチョコザップだったら、何これちょっと面白そうとか言って適当な動かし方してみるとか
うんうん、うん、
そんなことはできそうだよね。
できそう、できそう。
でさっきパンチが言ってくれた創造性のね、抑制っていうのがやっぱあるみたいで、
うん、
監視下だと新しいことを試みるのをこうためらう傾向があると、
うん、
でその要因がミスが怖いっていうことと、
うん、
異なる意見とか考え方を持つことに対するこのペナルティーから逃げたいっていうこと、
うん、
何かしらペナルティーを感じるんだよね、その創造性に対する、
うん、
まあ、ジムだったらあの万人に怒られるっていうことだよね。
そうだね
怒られはしないまでも、なんかそれ違うよって指摘されるとか、それも嫌だからね、普通に、
うん、 確かにね、ペナルティーね、うん、なんかその筋トレにおけるペナルティーって、その万人が監視してそれ違うよっていう、まあイコール筋肉に効いてないよそれ、意味ないよみたいな話だったりするかもしれなくて、
うんうん、
あとちょっともう一個違う例あげちゃうんだけど、うん、まあ今夏だからこう浴衣着て外出る人とかお祭り行く人いると思うんだけど、うんうん、浴衣とかさ着物とかさ、うん、なんかやっぱ伝統的なものに対するこうリスペクトを重視する人って一定数いて、
うん、
まあ、浴衣なんて着方自由だから何でもいいと思うんだけど、特にまあ着物とかになると、
うん、
なんか右前左前、あと帯の位置、
うん、
巻き方みたいなね、なんかそういうのがあるじゃない、
うん、
でも今やっぱりもう浴衣を自由に着てスニーカー履いてる人もいるし、
うん、
なんか丈の長さとかめちゃめちゃ短くしてる人もいたりとか、まあ、うん、各々好きな着方をしているわけじゃん。だけどそれは伝統に対するリスペクトに関して気にする人がちょっと監視しちゃうみたいなのもあったりして、
うんうん、
そうだからなんか常々そこのなんだ論争じゃないけど、監視する側と自由度高くていいんじゃないか派のなんか議論っていろんな分野で起きてるなって今ふと思った。
そうだね、
うん、
まさに今書いてあったそれ。それは多分あれかな、あの監視されてることを意識することによる弊害として、やっぱ不安とかストレスっていうのがやっぱあって、
うん、
まあ、常に評価され判断される可能性があると感じているってことだよね。
うんうんうん、そうだね、
まあ、あとは同調性か、これはさっき冒頭に言ったやつかな、周囲の意見とか行動に合わせる傾向が強くなると、監視されてると、
うんうん、
なんでこれは、うん、その同じっていうことから外れた時のペナルティの原因に自分がなってしまうっていうことを恐れるっていうことだよね。
うん、
なんか日本っぽいよね、感じってね。
そうだね、なんかやっぱ社会適合しなきゃいけないみたいな、
うん、
そういう心理は一定あるのかもしれない。
うん、
うん、
まあ、それで言うとチョコザってなんか日本っぽくないサービスとしてこう出てきた感じはするよね。
そうかもね、なんか、
うん
うん、基本的に別にいいじゃん精神が
うん、うん、
漂ってるからね、
うん
うん、
で考えるとなんか、
うん、
ちょっと言葉として適切か分かんないけど、客層って どんな感じなんだろう。
ああ、そうだね、まあ、なんか本当いろんな、なんかいろんな人たちがいるんだけど、
うん、
まあ、僕みたいにガチでやってるような感じの雰囲気出してる人もいれば、
うん、
なんか本当最近運動始めたいと思ったのかなみたいな雰囲気の人もいれば、
うんうん、
本当若い層で、うん、なんかちょっとお友達と2人来るような、男性2人がこれどうやって使うの分かんないね、キャッキャってこう笑いながらやってる光景もあったし、
はいはい、
うん、なんかあんまりそうって意外と定まってないような気もするんだよね。
なるほどね、
うん、
秩序は保たれているのかな。
まあそういう意味ではね、何をもって保たれてるかっていうところはあるんだけど、
うん、
まあ、基本的にマシンはちょっと1台2台壊れてたりとか
はいはいはい、
うん、まあ、ちょっとなんか基本的にマシンは使ったら自分で消毒するみたいな感じなんだけど、うん、それをやらない人もちょろっと見受けられたりとか、
うんうん
うん、っていうのはちらほら見かけられるんだけど、まあチョコザップなりの秩序っていうのが多分あって、
うん
うん、それは、うん、崩れてはいないんじゃないかなっていうのを思う。
うんうん、じゃあ一応ギリギリ成立するラインとして登場したサービスと言ってもいいのかな、
うん、だと思う、
うん、だからなんか一つのこうケースとして、
うん、
このなんか例えば今監視によって成り立っているサービスとか製品、
うん、
からその監視を取った時に、
うん、
そのカジュアル版として、一気に広がる可能性っていうのはあるわけじゃないですか、いろんなサービスが、
うん、
なんかその一つのケースとして、 なんか参考になるのかなって今聞いてて思ったんだけど。
うん。なるほどね。
うん。もしかしたらね、監視っていう、機能をそのサービスから取り除いたときに、実はそのイノベーティブな、うん、なんだろう、ポテンシャルを持っているサービスがあるかもしれないよね。
うん、そうだね。
それ取りすぎちゃったときにぶっ壊れる可能性もあったりとか。
そうだね。
うん。
うん。
なんかね、僕らもそのサービスデザインとか、そういう領域には関わったりするから、
うん。
なんかそこの、監視レベルのチューニングっていうのは一つ、なんか面白いヒントになるのかなってちょっと思ったりしましたって感じ
ですね。そうだね。新しい切り口としてね。
うん。
うん。
うん、じゃあ、そろそろいい時間ですか ?25 分ぐらい経ちましたね。
うん。
はい。ちょっと久しぶりの収録でしたけど。
今日はこんな感じにしておきます。
うん。
はい。
ちょっとまた定期的にストラテキャストは発信、収録をして発信していこうと思っているので、
はい。
はい。今後ともよろしくお願いします。
お願いします。
はい。では今日はこの辺り
で。はい。では。
はい。